今日はこのところから神の愛の流れ、神の愛の流れという題で御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りします。 Let us pray。 天のお父様、ハレルヤ、皆をあがめます。今こうして私たちはあなたの御言葉の前に静まっています。どうぞ主ご自身が今日このところからあなたの御心を、どうぞその御言葉、命の御言葉をお一人お一人のうちに届けてくださるように、どうぞ余計なもの、余計な考え、それらに邪魔されることないように、どうぞ主をお守りくださって、私たち今この時ただ御言葉に集中し、耳を聞く耳を持ってあなたのメッセージに耳を傾けることができますように、どうぞこのところを導いてください。ただただ待ち望みます。期待し、イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。6月も最後の聖日に入りました。今日は教会学校がお休みということで、私の息子がうるさいかもしれないですが、おもちゃの音が聞こえますが、どうぞ愛を持って、はい、子どもたちも一緒にですね、同じメッセージに耳を傾けます。で、今読んでいただいたテキストは、まあ、いつもより少し長いところ、15節ほどありましたけれども、その13節からですね、15節までの3節、15節のうちのその3節を除いては、すべてのその節にですね、愛という言葉が記されています。愛ですね、まあ、一節の中に何度か出てくる場合もありますし、でこの手紙の中にはこれまでにも愛という言葉が何度も出てきましたが、今日のところはそういう意味でも特にですね、愛をテーマにしているということができると思うんですね。一般的に私たちは、まあ、他の人に対して親切な人のことをですね、あの人は愛があるとかですね、またそうでない、その反対に冷たい、そういう冷たい態度を取るような人をですね、あの人は愛がないとかって言ったりしますよね。で、まあ、実際にそう言いたくなるようなことってありますよね。皆さん、あなたはどうでしょう。皆さん自分自身を見て、まあこれ分からないですけどね、どうでしょうか。愛の人ですか、それとも愛のない人でしょうか。まあ、どちらとも言われたことがない。そういう方もおられるかもしれませんね。でそのような感覚で私たちは神様に対しても、ああ神様愛があるね、神様愛がないね、神様愛がないからこんなことが起きる、いろんなこと、そういうような形で、神様に対してもですね、そうやって言ってしまうことがあると思うんですね。でもどうでしょうか。今読んでいただいたところの8節を見ると、そこにはですね、神は愛だからです、神は愛であると記されています。神は愛であるというのは、神様に愛があるとかないとかっていう話ではないんです。神様は愛そのものだというんです。神様は常に愛の方であって、愛であられる方であって、その愛は変わることがない。神様の愛とはどのようなもので、どのようにして私たちに分かるのでしょうか。9節10節を見るとこのように書かれています。神はその一人子、イエス様ですね、その一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子イエス様ですね、を遣わされました。ここに愛があるのです。私たちが神様を愛したから、神様は私たちを愛してくださるのではありません。私たちが神様を愛しますと言ったら、神様はじゃあ私もあなたを愛そうと言ってくださるのではありません。 また愛してくださるのでもありません。実際に私たちのうちには神を愛する愛も、また隣人を本当の意味でですよ、愛する愛ももともとはありませんよね。けれどもそんな私たちのために神様は御子イエス・キリストをこの世に使わすことによって、愛が何であるのかを私たちに示してくださった。このイエス様を通して神様は愛っていうもの、私たち愛っていう言葉はたくさん使いますけれども、愛が何であるかをこのイエス様によって、またイエス様のが十字架にかかられたことによって、神様は愛ということを記してくださった、示してくださった。愛は神様から出て私たちに向けられているからですね。それはですから神様に対して私たちがこの心を開くならば、神の愛は私たちのうちに惜しみなく注がれると。これが神の愛の流れです。神様から愛が流れ出て、それは私たちに向けられている。ここに私たちが神様に対して愛を求める理由があるんです。もちろん私たちは普段の生活を通してですね、結婚されている方であれば夫や妻から、また子どもたち、また両親から、といった家族から、また知人や友人からも愛を受けますよね。しかしそれはその相手が、その自分の意思で進んで私に対してそういう、なんていうんですかね、愛の行為というか、言葉にしても行為にしても示してくれるものであって、私たちはその愛をですね、恵みとして受け取るわけですね。ですからその差し出された愛を私たちは受けることはあっても、それを当然のことかのように、受けて、私がそれを受けて当然かのように考えて、相手にその私を愛するようにそれを要求することは、私たち間違った方向に向かいますね。愛は強制されるものではない、脅されてするものではない。もし私たちが他の人に自分を愛することを強制するならば、私たちの心は決して満たされることはありません。私自身、神様の愛を知るまで、他の人に対してですね、いつもこう愛を求めていましたね。特に母親に対して自分を愛してくれるように、愛を示してくれるように求めていた、望んでいたと思うんですね。でもちろん母親はね、愛してくれてたわけです、ね、もう全然ほったらかしにされてとか、そういう話ではないんです。愛してくれてたと思うんです。で今もそれはそう変わらないですね。けれども母親の示そうとするその愛情と、私の願うそれとはいつもすれ違っていた。その結果私の心は満たされることはありませんでした。むしろいつも母親に対して、期待をするその反面ですね、その母親に対して私は自分が大切にされていないという、 こう怒りをですね、どっか覚えて、いましたね、心の中に。でも聖書は言うんです。愛は神から出ているのです。愛は人から出ているとは言いません。愛は神様から出ているんだと。愛は神様から出ているのに、それを神様に対してではなくって人に求めるとどうなるでしょう。当然愛を受けることはできないわけですね。愛を受けるためには私たちは神様に、イエス様に求めなくてはいけません。私たちが神様に愛を求めるならば、神様はご自身の愛を持って私たちを満たしてくださいます。なぜならそれが神様が何よりも望んでおられること。私たちにその愛を示した、その愛を私たちが受け取らなくては、ね、示したのにそれがわからないではなくて、私たちがそれを受け取るところまで、受け取って満たされるところが神様が望んでいてくださることだからです。神様はご自分の元から愛が流れ出て私たちを満たし、そして私たちが互いに愛し合うようになることを望んでおられます。私の尊敬する牧師の一人に、このビル・ウィルソンという先生がいますが、 ビル先生はですね、ニューヨークのブルックリンを本部とするメトロミニストリーズの創始者ですね、創立者です。今ももちろん現役ですが、でそこでは毎週3万人以上の子どもたちが集まってきて、こう教会学校をするわけですね。もちろん外に出て行って道端、教会学校みたいなとかもあるんですが、このようにこうたくさん集まってくるわけですね。で、まあ以前にもねメッセージの中で紹介したことがあると思うんですが、このミニストリーは今ではもう全世界の500以上の都市に広がっているんですね。でこの、ビル先生にはとても悲しい過去があります。それは先生がまだ子供の頃のこと、先生は実のお母さん、自分のお母さんに捨てられたんですね。ある時お母さんは先生にですね、自分が戻ってくるまでこの道端で待っていなさい、座って待っていなさいと言いました。そして、ビル先生はそこでお母さんが戻ってくるのをずっと待っていたんですけれども、3日経ってもお母さんは戻ってきませんでした。ビル先生はお母さんに捨てられたんです。先生が孤独と絶望の中にいた時に一人の男性が現れました。その男性はビル先生が3日間も同じところにいるのを見てですね、声をかけたんですね。そして、その、まあ、知らない彼ですよね、ビル先生、その男性は知らないんですが、そのビル先生にのためにですね、そのお金を出してあげてクリスチャンのキャンプにですね、こう送ってくれたんですね、行かしてくれたんですね。でそのキャンプに参加したビル先生はそこで神様の愛を知った。お母さんには捨てられたけれども、神様はビル先生を決して見捨ててはいなかった。神様は一人のこのクリスチャンの男性、普通の人ですよ。その人も家族があり、ね、そんなにすごい有り余るお金があってってね、そういう人ではない。でも普通に歩いてて、ビル先生がその子供であった時の先生が道端にずっとそこにいるのを見て、その彼はその信仰の行為をですね起こしたわけですね。ビル先生に声をかけキャンプへとこう送ってくれたわけですね。この一人の人の愛の行為を通して先生を、この神様はですね、先生をご自分の愛の中に入れられた、招き入れられたわけです。神様から愛を受け取ったビル先生はですね、自分のように傷ついた子どもたちに今度は神様の愛を届けたいと思いました。そして自ら危険を顧みずにこのブルックリンのスラム街へと入っていき、そこで教会学校のそのミニストリーを始めたんですね。今のようにたくさんの子どもたちが、教会学校に集うまではもう最初からじゃあしますって言ってこんだけ集まってきたわけではないんですね。例えば先生は、一軒一軒訪問してですね、ノックをして、ね、もうみんなある意味大変な生活をしているわけです。虐待を受けたりね、親が、アルコール中毒であったり、ドラッグ中毒であったり、そういう家庭がほとんどですね。そこに先生は行ってずっとノックし続けた。だから先生はですね、まあ、余談ですけれども、ここのノック右か左手ここの骨がですね、そのうちに変形してもう骨がこうなんていうんですかね、もう骨折っていうか、もうここがねノックするのでもうボロボロになったっていう、そういうこともあるんですね。またある時には、強盗に襲われてですね、ガブリエル・ギフォードではないですが、ビル先生の場合は口から銃で撃たれましたね。そういう経験もあり、その中でも普通だったらやめたくなりますよね。でも先生は続けてきた。それがこの実ですよね。愛の実をこの今写真でありますけれども、こういうふうに見ることができるわけです。ですからここまでになるまで本当に数えきれないほどの多くの試練の中を先生は通ってこられました。また今でもそのチャレンジは実際に続いています。けれども先生は子どもたちに愛を伝えること、もちろんそこには子どもだけではないですけどね、伝えることを決してやめないんです。なぜでしょうか。それは神様から出た愛。 先生からは言ってないですね。神様を愛してはない。自分は捨てられた。その中に神様から出た愛が、この一人のクリスチャンの男性を通して自分に届けられ、その愛は今も変わらず注がれて、その愛によって先生が動かされているからですね。もちろん全ての子どもたちが心を開くわけではありません。けれども先生を通して、その神様の愛を受け取る子どもたちは、今度は彼らが神の愛を他の人へ届けるようにとなっていくんです。私たちはそこに神様の愛の流れを見ることができます。神様から出た愛は、それを受ける人を満たすだけではなくって、新しい愛の流れをですね、生み出すんですね。それが神様の愛の力であり、それが私たちに向けてその愛が流れている、流されている理由です。聖書には愛は聖霊が、その御霊、聖霊が私たちに結ばせてくれる実であるとあります。私たちは自分でこの愛の実を自分の力で、ね、結ぶことはできません。けれどもこの聖霊を通して神様を見上げるならば、神様の愛を受けるならば、そのようにして、神様から出た愛を受けるならば、私を通して愛の実を結ぶことができるんですね。私たちの罪のために命を捨ててくださったイエス様はおっしゃいます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合い合うこと、これが私の戒めです。私たちが神様から愛を受けて、その愛をもって互いに愛し合うことは、イエス様の戒め、つまり命令です。それは私たちの、例えば自分がまだ年が若いからとか、ね、そうでないからとか、自分はこういうことができるから、これはできないから、私はこれを持っているから、持っていないから、そういったものは関係ないんですね。それぞれが与えられているものを持って、この自分自身を持って、互いに愛し合うように神様はおっしゃる。すべて神から出た愛を受ける者には、神様は互いに愛し合うことを命じておられるんです。でも、互いに愛し合いなさいと言われるとき、それは他の人から来た、さっきも言いましたが、他の人から愛は来ます。でもそれは恵みとして受けるものですね。でも他のところから来た愛に対してお返しするっていうことではないんです。わかりますか？いつも私たちが待っていて、他の人たちが愛が来たら、その人にお返しして愛をね、返すっていうことではありません。もちろん聖書には愛は礼儀に反することをせずって、ありますから、その愛して自分に好意を持って愛してくれる人に対して、ね、その人を愛すっていうのは、まあ、当然のことですけれども、ここで神様がおっしゃるのは、それぞれが神様から出た愛を受けて、その愛を持って兄弟姉妹を愛するということ、この流れですね。神様から私、そして私から隣人へという流れですね。これが、この神様から出た愛は私に注がれて、さらに私から他の人へと向かっていく、この流れがクリスチャン同士の間でなされるとどうですか？神様から受けた者同士が愛を受けて、ね、その愛を隣人に流していくならば、結果としてね、互いに愛し合うということがそこに生まれるわけですよね。私たちは神様を、まず神様から愛を受けて隣人です。でもそれが知らないうちに、ね、人を通して神様の愛を受けようとする。もちろんそういう、それが必要な時はありますよ。でもその方向、流れを私たちは人に向けてしまった時に、この人は愛してくれるから、この人には愛す。この人は愛してくれないから、私はこの人には愛さないというふうにして、流れが間違った流れに変わってしまうわけですね。でもそうではない。神の愛の流れというのは、神様から流れて、私たちそれぞれにを満たし、そこから他の人に向けられるときに、それが互いに愛し合うということを生み出していくわけですね。ビル先生が書いた本の中でこんな話が紹介されていました。まあ、これは、スターフィッシュっていうストーリーで、いろいろ出て、 出てるものですけれども、オーストラリアの南にですね2マイルほどの長い砂浜があります。で、年に数度何千という人手が、高潮でですね、大きな波で海岸にですね打ち上げられるんです。そのほとんどはまたその波が戻ってきた時にさらわれて海に戻っていきます。けれども中には砂浜に取り残されるものがあるわけですね。取り残された人では少しでも太陽にさらされると乾いて死んでしまうんです。ある日の夜明け頃、一人の旅行者がその砂浜をですねジョギングしていました。走っている時、何千という人手がですね砂浜に打ち上げられているのに気づきました。すると遠くの方で一人の 若者、青年がですねその人手を拾っては 海の中に波の中に投げて戻していたんです。旅行者は若者に近寄って言いました。あなたが何をしているのかも、どうしてそんなことをしているのかもよくわかるけど、でもこの砂浜は、この先何マイルもあると、人では何千といるんだよ。そんなことをして何か違いがあると本当に思うんですか。若者は彼を見ながらまた一つ人手を拾って海に投げてこう言いました。よくわからないですね。でもあの人手にとっては生きるか死ぬかの違いがあるのではありませんか。私たち一人一人は本当に小さな存在ですね。私たちは一度に本当にたくさんの人をですね愛することはできません。一人の人を愛するっていうことでも本当に容易なことではないわけです。私たちからは愛は出てこないわけですから。けれどももしあなたが誰かを愛することを始めるならば、神様に愛を求め、神様から愛を受けて誰かを愛することを始めるならば、その愛を受けた、あなたを通してその愛を受けた人は愛が何かを知るようになるんです。そしてその人もまた他の人に愛を手渡していくことが可能となるんです。そのように神様から出た愛が私たちを通して流れ出るときに、それはさらなる愛の流れを生み出していきます。新しい愛の流れですね。何もせずにほったらかしにしてそういう流れはできません。神様は他の人を通して私に愛が来るのを、ね、あなたは待ってなさいではなくって、もうあなたは私の愛を知ってるじゃないか、私から愛を受けなさい、あなたがその愛を他の人に伝えるんだ。どうでしょうか。私たちは神の愛の流れを自分のうちに止めてしまう、自分でダムを作って止めてしまうのではなくって、もう本当にそのパイプのように、何も中詰まっていないそのパイプのように、私たちはこの神様の愛が他の人々にも及ぶために、神の愛のパイプ役として、その管として神様に用いていただこうではありませんか。神の愛の流れを私たちもその中で体験し、そして愛に生きる、愛の実を結ぶものとさせていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、神は愛であると、主よ、あなたの愛を今日私たちに届けてくださり、今私たちのうちに流してくださり、注いでくださり、心から感謝をいたします。神様、本当にその愛を受け取るためには、私たちはただこの心をあなたに対して開き、ただしをあなたの愛を受け入れますと、どうぞイエス様、あなたの愛をもって私を満たしてくださいと、そのようにただ心を開いてあなたを迎え入れるならば、主は私たちのうちに本当にあふれんばかりの愛を注いでくださいます。どうでしょうか。今お一人お一人のその心を知っておられる主よ、どうぞその心の中に あなたの愛を豊かに注いでください。私たちは自分自身から愛が出ないこと、自分から出発していろんなことをしてもいつもそれが中途半端に途中で疲れ果ててしまう、そのような結果になることを知っています。常にあなたから愛を受けなければ愛の実を結ぶことはできません。どうぞ主よ、私たちのうちにさらにあなたの愛を、いやもうすでに注がれているその愛に、私たちがそれをしっかりと受け止めることができるように、どうぞ私たちの心の目を開いてください。どうぞそこに本当にあなたの御子イエス様の十字架の愛をしっかりと見させてくださるように、どうぞ聖霊様、私たちのうちにそのイエス様の御姿を豊かに表してくださるように、どうぞお願いをいたします。またその愛を受けて、それでよかった、感謝だって終わってしまうことがないように、どうぞ御言葉を持って、この愛を届けていくように、あなたの近くにいるこの人に、あなたは私の愛を届けようと、どうぞ御言葉と聖霊の助けを持って私たちを使わせてくださるように、愛の実を結ぶものとしてどうぞあなたのために出ていくことができますように、どうぞお一人お一人を使わせてください。この一週間の歩みもただただ主にお委ねします。委ねて感謝し、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。